レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ撮ってるアプリにこう波形がね出るんだけど、今ちょっとウィスパーボイスで始めてみようと思って、小さな声で近くで言ったらすぐ赤い振り切っちゃって、もうすいませんでした。こんにちは。振り切っちゃって青春です、こんばんは。モテるね喋り方っていうのを聞いたことがあって、今急に思い出したんですけど、結構モテる人に共通しているらしいと言われている、これはちょっと貼っときますけどね、予防線を、まあ、そういう人に多いモテやすい声があるらしくて、その声の質とか高いとか低いとか、まあ、全然そういうことじゃなくて、声に空気の含有量が多い人が結構なんて言うんだろうね、居心地が良いのかセクシーだと思われるのか分かんないですけど、そういう風に思われる傾向が多いらしくて聞き心地がいいってことなのかな。で、私の声ってどうですか、皆さん今聞いていて。私はまあ自分の自己評価としての自分の声は、まあまず声以前に滑舌が悪いっていうのがまず一つマイナスポイントとしてあると思うんですよ。私滑舌がね、正直クソ悪い自分では思っていて、自負しててなんで自信持ってるの。そう、でもこれってね昔から言われてるんですよ。これ、まあ、ちょっとごめんなさいね、話がそれて、滑舌を直す練習っていうのを子供の時に歯医者、まあ、厳密に言うと矯正歯科で受けたことがあるんですね。まあちょっと子供の頃に私矯正を受けてたんですけど、まあ今ね「あおちゃん歯並びいいね」って言ってもらえること多いんですけど、昔から歯並び自体がすごく悪かったわけではないんですよ。生まれた時からちょっとスキッパだったりはしたけど、まあそれもだいぶね最近は矯正のおかげか抑えられてきたけど、それより何より結構噛み合わせが悪くて、まあ今はそんなに自分では気にならないんですけど、結構受け口気味だったらしくて、小さな頃に。今でもねたまにそのライブ中の写真とか見てると、なんか私顎出てんなと思う時たまにあるんだけど、でもそう、その受け口だったっていうのと、その受け口になる原因として言われてたのが、その矯正歯科にベロの位置がおかしいぞと。で、みんな自分のベロの位置って意識することってありますか？私はその頃からたまに思い出して意識するようになったんだけど、そのベロが一番正しいというか口内の環境にとっていいのは、こう口を閉じた時に自然と上顎の歯よりちょっと後ろあたりについている状態が割と正しいというか、歯医者さんが言うには居心地がいいでも多分私はそのベロが上にこうついてなくて、下の方についてたり、下の歯の歯茎を押してしまっていたり したんですって。でそれの原因がベロの筋肉がね、弱いとそのベロが収まる位置に収まらずに、あっちゃこっちゃ行ってしまう。で下の歯茎を押してしまうことによって、これが治んないとずっと下の歯茎を押すことになって大人になるにつれてまた受け口に戻っていっちゃうから、その矯正でね、よくあるような歯にずっとワイヤーつけてるみたいなのやんなかったんだけど、まあ、寝てる間と、あとまあそんなに喋らない時、ご飯を食べない時にマウスピースみたいな口にはめてるやつをよくやってたんですけど、もう何年も子供の頃にね、なんかそのマウスピースには夜用のね、特に夜用のマウスピースは上の歯と下の歯にガチャってはめるタイプだったんだけど、歯じゃないや、そのベロのガードがついてたの、その上顎の、その歯、上歯のすぐ後ろぐらいに、なんて言うんだろうな、あのさ、フォーク、あの草をこうかき集めるフォークみたいな金属のワイヤーが上顎から生えてベロをねガードしてたりとかしたんだけど、あ、ちょっとどんどん話がそれちゃうね、すいません。でそのベロをあるべき場所に収めるためには筋トレが必要だっつって、ベロの、それを今からラジオで説明するけど、ちょっと難しいかもしれないけど、ちょっとあのね、まずベロを結構上顎にペタッとくっつけるんですよ、こう、うん、しました、ペタッて口を閉じた状態ね、うん、でちょっとこう飲み込む感じ、うん、でそのベロを上顎につけたまんま、結構ねこう吸盤のように貼り付ける形にしたまま顎を口を開く、うんうんうん、こういう状態、うん、離したらトンってなるね、うんうんうんうん、なんか裏側の硬いようにかけてるでしょ、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん、この状態を結構大きめに口を開けたままキープすると、このベロの下の根元が辛くなってくるんですよ、うんうんうんうんうんうん、やだな、この辺が結構筋トレしたあたりだね、疲れてくる。でさらにいいのが、やるべきなのが、この上に上げて、うんうんふんふんやってるでしょ。こっからベロの先をそのはわしたまま、吸わしたまま喉側に下げていく、うんふんふんふん、うん、まあ筋のところが結構使うね、うんうんうんうんうんうんうんうんうん、キープするタンってなっちゃうんだけど、まあタンってなってもいい、これをもうここ10年近く忘れてたけど、これをやることによってベロの位置が正しい位置に行く。で正しい位置に行くと、その歯並びが悪くなりづらいだけじゃなく、夜にね、結構いびきがひどい人とかもいると思うんだけど、まあ口が乾い、口をね開けて寝ると良くないっていうじゃないですか、口が乾燥すると口が、口臭が気になるとか、あとやっぱ鼻呼吸で寝た方がね、やっぱいびきとかって、なんて言うんだっけ、体に悪いので、よく言うでしょ、その睡眠の質が下がる、まあ、自分のいびきで起きちゃったりとか、あと息無呼吸とかになっちゃったりとかしないように、鼻で息をする習慣をつけるためにも、こうベロを鍛えることで自然に口が閉じる、こう蓋をされる皮 乾きづらくなるっていうね効果があるみたいなんで、これぜひねみんなお風呂入ってる時とかにやったらいいと思いますよ。限界のところまで、上げていく。これね、私も久々に思い出したけど、メロの位置結構意識してみると、寝れない時とかに意識するとやばい、ダメですよ。あのベロの位置が気になって眠れなくなるんで、寝る時はね、あの頭であんま意識しないしすぎない方がいいけど、その自然とベロの筋肉を鍛えることによって口がついてってベロの位置いい場所に収まるんでね、あの神経質になりすぎるとそのせいでねストレス溜まるから。何の話だっけ、私今日こんな話がしたかったんじゃないんだけど、最初の話とちょっとだいぶブレちゃったので、モテる声のやり方もね、今日レクチャー何の先生だよって感じだけど、言いますけど、私の声は正直自分じゃ分かんないんだよね、高いか低いかも分かんない。こういう時に喋ってる時は結構高いかなって思うけど、こう割と普段静かに喋る時って結構低いかなっていうのと、あとまあライブとかの時は別として、私あんまり大きな声で喋るのが、自分も相手も大きな声で喋るのがあんまり好みとしてね、あんまり好きじゃないので、結構こういう感じのトーンで普段は話すことが多いんだけど、結構こう喉が普通になってる感じね。だけどこれを上手にできるかな、空気を混ぜるとこうイメージとしては、あの音のソノリティっていうテレビがあるじゃないですか、あのナレーションみたいなイメージで喋ると、こう声に空気の含有量が増えて少し優しい印象になると私は聞いたことがございます。ございます、ございます、こんにちは。そう、あのモテたい時は意識してみるといい。ライブハウスだと絶対聞こえないからやめた方がいいけど、まあ静かなね場所で、まあ異性を口説く時とか、まあ好きな人にアピールする時なんかに使ってみてはいかがでしょうか。はい。まあ今日ちょっと休みの間何してたかみたいな話をしようと思ってたんですけど、やめましょう。別にねそんなこと興味ないしね、私もそんな話したいわけじゃないし、正直なんかラジオでこうラジオってエピソードトーク、その普段の近況話すみたいなイメージがあるから普段話してるだけで、そんなにね別に話したいわけじゃないので、声の話をもうちょっとしますけど、滑舌が悪いとはいえ、私ね、そのベロの話、最初滑舌の話、これベロがもうちょっとベロの話していい、ごめんなさいね、その滑舌の話を最初にしてベロの話に飛んだのは理由があって、そのベロの位置が前に出てる歯を押しがちって言ったじゃないですか。あの喋る時に、これあんまりまだ治ってないと思うんだけど、私ねこの喋る時に結構ベロが前に出てる、つまり舌足らずな状態ね、なっていることが多いんですよ。でもこれって、まあ、私ももう正直慣れちゃってるし、その私と喋る人はもう私の喋り方に慣れちゃってると思うけど、よく見るとね、多分私ベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロ、あの隙間から多分出てる、自分が喋るとこそんな見ないけど、ベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロ、よく見るとあれ多分ベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロベロ出てると思うんだけど、あのすいませんね、あの不快させたら、そうそう そう、これもね、まあ普段は正直気にならないんだけど、あのたまにね、まあ例えば普段やってるスマカノの撮影で、まあその撮影で台本がある。まあこれもね、あんまり台本無視してるからそこまで気にならないと思うんだけど台本無視してないって話なんだけど、スマカノの TikTok、その登録してない人もみんなが見られる TikTok をやってるんですけど、スマカノにやってもらってるんですけど、その TikTok でたまにサブタイムズ、デートスポット案内っていうコンテンツを出してるんですよ。でそのデートスポット案内っていうコンテンツがどんなのかっていうと、まあそのスマカロの撮影で行ったスポットの切り抜きを紹介する動画に、自分が映ってる動画だったら自分がナレーションをつけるっていうね、まあそういうコンテンツがありまして、それはさすがにアドリブなしで作ってもらった台本そのまま読んでるんだけど、それで気づいたんだけど、私音読、まあその朗読、文字を声に出して読むっていうなった時に、多分緊張するのか分かんないけど舌足らずが増す。これは増します。ちょっと読んでみましょうか。しかもちょっと落ち着いて読もうって自分で意識すればするほどね、ベロが出る。販売名、薬用オーラ2 SC ベースト YC スパークリングシトラスミント、すがすがしい爽やか気分、みずみずしいグレープフルーツがはじけて香るアロマエッセンシャルオイル。これそもそも難しいなアロマエッセンシャル、ちょっと待って、アロマエッセンシャルオイル、アロマエッセンシャルオイル香料配合スパークリングシトラスミントフレーバー。どうですか？これちょっとゆっくり読んで、ちょっといい声で読んでみようと意識した感じなんですけど、やっぱね、ちょっとよそ行きな上に浸ったらずで、ちょっとねやってる感が出ちゃうなと思って恥ずかしいんですよね。普通に読んでみよう。薬用オーラ2 SC、 あ、言えねえわ。薬用オーラ2 SC ペースト YC スパークリングシトラスミント、すがすがしい爽やか気分、みずみずしいグレープフルーツがはじけて香るアロマエッセンシャルオイルスパークリングシトラスミントフレーバー。まあ読みが滑舌が悪いというのは置いといて、まあ急いで読んだ方が私的にはね恥ずかしくないけどね。ステインケアに3つのアクション、過去着色汚れ、3種のシリカ配合をしっかりステイン除去、ステインに染み込み溶かし出す、ステインをつきにくくする。やっぱ朗読ってすごい難しい。あれ多分だから演劇とかも全然向いてないと思う。緊張しちゃう。あとね、これはすごく私が直したいと思っている、本当に直したいと思っている声についての話なんですけど、歌を歌うとき、特にレコーディングをするときに、まあ今までのなんちゃらの曲、レコーディング後のねサブスクとかに載ってるような CD になってるような曲聴いていただくと、まあ、意識されすぎるとね、本当だって思われすぎるのもちょっとあれなんですけど、ライブの時に比べてワントーン、声のトーンが私上がっちゃうんですよ。つまり私の普段レコーディングの時に、すいませんちょっとって自分で言う時の言葉としては甘い声になっちゃってるっていうのをよく言うんですけど、ごめんなさい、今ちょっと甘かったんで、甘かったっていうのがなんか甘い声になってしまっちゃったんで、ちょっとすいませんもう一回っていうことが多くて、これ昔ねちょっとした朗読劇に参加した時もすごく言われたんだけど、こういざ読むぞってなった時に、普段の声よりまあワントーン上げるっていうのは結構電話とかでよくある話だと思うんだけど、甘い声になっちゃう、つまりぶりっこになっちゃうっていうのが、正直本当に直したくて、そのぶりっ子が似合う曲だったらいいんですよ。私が自分のそういう声だけど気に入ってる楽曲としてはサラダファミリアは結構 可愛い声で歌っちゃってるけど、あれは曲調に合ってるからいいなって、まあ悪くないんじゃないかなって正直思ってるけど、まあこんなさ、レコーディング済んでね、みんなにいいねって言ってもらってる曲で自分で反省点をやるのはマジでマイナスなこと分かってて言いますけど、私が未だに気に入ってないのか、気に入ってないって言うとまた角があれだな、機会があればもうちょっと、いいように撮れるんじゃないかなって自分ではね、ちょっと反省って思ってるのが、まあ、これは本当に難しい曲だったんですけど、カバーのセンチメンタルジュークボックスに入ってる恋のショットガンっていう曲の歌い方が、もう本当原曲の鈴木翔子さんの歌が本当に上手すぎて、なんかすごい聞き込んでね、めちゃくちゃ普段よりもだいぶ時間かけてレコーディングやったんだけど、やっぱりこう甘くなっちゃってて、自分の甘い声が好きではないんですよ正直。なのにちょっと甘くなっちゃうっていうのはなんでか分かんないんだけど、こう緊張なのか何なのか分かんないけど、普段の声のトーンで喋っても悪くない、歌ってもいいじゃんって思うのに、なんかブリッコしちゃうのが嫌だなと。まあそういうこともちょっと楽しみながら聞いてもらえるといいかなと思いますけども、すいません、ちょっと声とベロの話ばっかりしちゃって長く話しすぎちゃったんで、今日のところはこの辺でおしまいにしたいと思います。今日もなんちゃラジオ聞いていただいてありがとうございました。またこれからもたくさん聞いてくれると嬉しいです。それではありがとうございました。バイバイ、おやすみ、ありがとう、おはよう。